サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
教えてドゥーンさん、心の悩み相談室のコーナーです。よろしくお願いします。訪問看護ステーション、はい、泉佐野の西所長さんと、はい、南大阪の西中さんに来ていただいています。よろしくお願いします。でこのコーナーはうつ病統合失調症のお話を聞きたんですけども、はい、もう一つよく耳にする病名があって聞きたいなと思っているのが、はいはい、高知の機能障害なんですけども、今日はそれについてお話ししていただこうと思っています。よろしくお願いします。
高知の機能障害についてですね、はいはい、なかなかこう難しい漢字ばっかり並んでる病名なんですけども、
どこで切ったらいいのか。
これね、高知の機能障害
が、はい、機能障害、ね、
高知の機能障害、
機能障害ですね、はいはい、この病気はですね、原因がすごく一番多いのが脳の外傷になります、はいはい、交通事故であったりとか、はい、まあ、高いとか転落したりとか、はい、まあ、頭をすごいぶつけて外傷で脳の中に出血が起こってっていう形が一番多い原因になってます、はい、あとはまあくも膜下出血、脳卒中ですね、くも膜下出血とかで脳の中のこうくも膜の中が血液でこう、うん、脳が圧迫されてしまって、はいはい、起こる原因疾患が、多いですね、はいはい。でここの高知脳機能障害の症状というと、はい、まず記憶障害、うん、で記憶障害っていうのは新しいことを覚えにくい形になってます、うん、で古い ね昔の、まあ、学校の先生の名前は誰がとかっていうのはね結構覚えてる部分があるんですけど、うん、新たにこう覚えていくってい こう記憶の障害が結構残ってしまう可能性があります。であとは注意障害、
はい、
で注意障害っていうのは集中ができなくなるんです。で物事に、打ち込めなくなるんですね、うん、結構こうお話ししてても、はい、西中さんがここで何か言うでしょう、はい、お話ししてる途中でこっち向くんですよ、
はい、
やっぱりなんか一つのことに集中ができなくて注意が散漫になったりだったりとかっていう部分が注意障害があります、はい、あとは遂行機能障害って言って、はい、これは何かというと段取りが組めなくなるんですよね、うん、まあ旅行の計画とかであればまあ旅行会社行って、はい、ここ行ってあそこ行ってっていう、まあ、段取り組みながらやるんですけど、はい、そこの障害が起こるんで段取りが組めなくなるんですよね、うん、自分の行動であったりとか、はい、その日の一日の予定であったりとかに段取りが組めなくなるっていうのが、はいはい、特徴になります。あと一つこれがね一番僕は訪問看護してて多いんですよ。この社会的行動障害っていうのがあって、はい、これは何かっていうと、はい、感情の起伏が激しくなってしまったりとか、はい、まあ大人なんですけども、うん、子供のように泣きわめたりとか、はい、かなりこうイライラして怒ってしまったりとか、うん、っていう部分がある症状です、はい、この4つがまあ基本的な症状ですね、はい、結構僕らこの最後 この社会的行動障害について訪問看護でアプローチすることは多いですけど、ね、はい、
そうなんですね、はい、どんなアプローチをするんですか。そ
う
です
ね、やっぱりねこの病気っていうのは見た目わからないんですよ、
はい、
見た目が全然わからないです。例えば交通事故で怪我して、まあ、急性期ですよね、もう頭怪我して、はい、ってなると、まあ、急性期の治療が始まります、はい、ただまあ急性期の治療が終わってじゃあ退院ですよっていう話になった時も、はい、まあ、もう見た目は普通に戻って歩いて帰れるんですけども、はい、やっぱりこう高知の機能障害のこういう今言ったような症状が見た目でわからない、はい、で家帰ってなんかおかしいなって、はい、なんか事故して帰ってきたら怒りっぽくなってるな、
はい、
でも本人は極めて事故の前と同じなんです、はい、感覚的には
本人は分からない、
本人は分からないんですよ、
はい
はい、で病識もやっぱり持ちにくいっていうところも特徴で、はいはい、でそれに対してやっぱりこうもう人が変わったようになってしまうんでね、はい、事故前とは、うん、でやっぱり周りの家族であったり、まあ、会社であったり、うん、友人であったりはそういう
戸惑って
しまって、うん、症状がなかなか分かってもらえない、はい、やっぱり分かってもらえないっていうことは、まあ、本人分かるんで、僕はこんだけ思ってるのになんかおかしいって言ってること分かるんで、はい、本人はやっぱしんどいですよね、
やりにくさを感じたり、
やりにくさを感じたりとか
イライラしたり
とか、
はい、
でそこでやっぱり訪問看護をしっかり介入して、はい、お話を、まあ、本人の態度やったりとか、はい、まあ、むちゃくちゃなことを言う時もあるんですけども、はい、そこをまあ必ず否定せんと、はい、まあ、聞いてあげるっていうことですね、まあ、聞くことによってねかなりねそれもリハビリの一つかなとは思うんで、はい、聞くことによって、まあ、情緒的に安定したりだったり、 ったりとかっていう部分は結構見られますかね。ただこの工事の機能障害もなかなか手強いです。
あ、そうなんですね、
はい、手強いです、はい、僕も昔お茶かけられたことありましたね。
あ
まあお茶かけ
の怒ってですか。
怒ってですね、あの初めて病棟におった時ですね、はい、あの病棟におった時に初めて出勤して初出勤の日にコーヒーかけられて、はいはい、かなり新しいものの、ね、こう洗礼を加えさせられましたけども、はい、最終的には結構仲良くなりましたけどね、は
い、ちゃんと関わりを持ってい
ったら。そうですね、関わりを持っていくと、はい、
絆も深められる、ね、ということなんですね、
はい、この病気があるからといっても全然ダメだっていうわけではないのかなと思って、はい、やっぱりこう、まあ、その時はまあ病棟やったんで、うん、病院におった時やったんで、結構毎日関われたんで、うん、その部分は結構強みかなと思ったんですけども、まあ、外、訪問看護でやっぱり限られた週の中の時間の中では、なかなか関係性を取っていくのは難しいんですけども、それももう1年、2年、3年でずっとやっていけば、ね、必ず本人は分かってくれるし、安定もしてくるかなと。はい、うん、
急性期の病院から帰ってきてからおかしいなと思った場合って、はい、どこに言ったらいいんですか。
もう同じ病院でいいですよね。怪我して手術をしたところの病院、はい、脳の手術をやっぱしてると思うんで、はい、頭を打ってたら、はい、そこの病院にまあ相談をしに行くっていうのが一つかなと、うん、
その後の受診の時に。
そうですね。
でも家族の人がついていて言う方がいいですよね、
は
い、
そうですね。本人はやっぱり自覚がないんで、なかなか難しいですよね、はい。まあ、本人の前でやっぱりこう、はい、まあ、例えばね、怪我したのがご主人さんで、奥さんがちょっとやっぱりなんか変わったなっていう部分で、はい、ご主人さんの前でこう先生に言うと怒られますから、やっぱりそんなことないって、はい、やっぱりちょっと先生であったりとか、まあ、外来の看護さんにちょっとまあアポを取って、はい、ご主人さんいないところでちょっと相談した方がいいかなと思います。結構治療も抑うつ的になる方もおられるんで、
はい
はい、精神薬は有効な治療になる。
薬と関わりと、
はい、関わりと、まあ、リハビリですね。脳のリハビリになりますよね。
脳のリハビリっていうのはどう。
これはね、なかなかこうね、精神科の僕らの訪問看護の中でねするのは難しいんです、うん、まあ、専門の、まあ、言語聴覚士さんであったりとか、はい、まあ、作業療法さんこうそっちの専門分野での関わりが大事になってくるかなと思うんですけどね、う
ん、はい、じゃいろんな方に関わっていってもらいながら、
そうですね、多職種連携しながら関わっていくのが一番かな。
ちょっとずつ社会性も作っていくという感じなんですね、はい、
そんな感じになりますね、うん。
生活の中で結構いろんな工夫とかを多分取り入れていかないといけないと思いますけども、はい、例えばしなあかん行動とかをこうメモに取っていったりだとか、うん、段取りとかも分かりやすく順番で示してあげるだとか、はい、そういうことをしていかないと、こう、うまくこう順番通りに物事が進めれない、うん、もしくは次何したらいいんだろうっていうようなことになってしまうこともあるかなっていうふうに思いますね。
なんか一度ね、高知の機能障害の方がヘルパーさんと一緒にお買い物をするケアプランがあったんですよ。でもそれも全然うまくいかなくって、気分によって行くとか行かないとかなるし、ちょっとヘルパーさんでは難しかったので、訪問看護さんとかでも、まあ、そういうそれも一つのリハビリみたいな感じですけど、ちょっと行って買い物するとか、そんなのもあるんですか。
あります、あります。僕ら訪問看護は決してこの、まあ、この高次の機能障害に関わらないですけども、はい、決してこう行ってお話をするだけではなくて、お薬のセットしたりするだけではなくて、はいはい、まあ、電気が良ければ散歩もしますし、はい、なかなか一人で買い物が行けないっていう部分であれば、はい、買い物も一緒に行ったりもしますし、ご飯も一人で食べたらなかなか美味しくないって言われる方もおるんで、はい、一緒にご飯を食べたりとか、僕ら関わりとしてやることはあるんで、
はいはい、
中ではもう僕今泉佐野で行ってるケースでお茶碗洗ったりとか、はい、お掃除機かけたりとか、はい、布団畳んだりとかするケースもあります、はい、まあ、本来であればヘルパーさんがやる仕事なんでしょうけども、はい、なかなかやっぱりその人って結構自分の空間っていう部分があって、ヘルパーさんが決して悪いわけではないんですけども、はい、その空間をやっぱり大事にしながらこう関わるっていうのはすごい難しいことかなとは思うので、うん、はい、結構ヘルパーさんみたいな仕事もしますね、最初は、
はい、
最初です
ね。でだんだんヘルパーさんにつないでいったりもする、
しますします、はい、結構まあ僕らっていう人に慣れてもらってから、はい、徐々にこう役割分担していって、買い物はじゃあヘルパーさん、お食事も作ってもらうのヘルパーさんにしますね、は
い、そうつなぐにあたってもやっぱりその、はい、高次の機能障害の方はそれぞれやっぱり出てる症状とかも違うので、ね、はい、どういう関わり方がいいんだろうかっていうところもしっかりとヘルパーさんの方に申し込みさせていただいてっていうところでしてますね、
はい、
やっぱ 難しいなって感じるところっていうのが、うん、本当に、まあ、本人さんが病識を持ちにくいっていうだけでなくて、傍から見ててもね、なかなかこう病気って気づきにくい部分なんです、はい、っていうのが、普通に目の前でお話ししてる分には普通にお話が通るんだけども、はい、実はやっぱそれが行動に移った時にはちょっと不具合が生じてるぞっていうようなこともあったりするので、そういった時になんでこんなことできへんのよとか、なんでこんなにこう、うまく物事が進まないのみたいな感じで見てしまったりとかね、で本人さんの感情の起伏の部分とかだって、はい、そこにその感情の部分だけにこう反応してしまったりとかしてしまうと、やっぱり関係性がうまく取れないんですけども、はいはい、この病気っていうのはこういう症状があるんですよっていうことを分かった上で、はい、その人に関わると、はい、やっぱり関わり方って違ってくるし、ね、かける言葉も変わってくると思うんですね、はいはい、その部分で言うと精神科の訪問看護であればその知識がある中で関わりますので、はい、多分一般のヘルパーさんではなかなかその部分病識の理解から入ってっていうところは難しい部分もね、はいはい、あると思うので、その辺の違いは出るかなっていうような、はい、感じはしますね。
感情でぶつけられて、感情でぶつけられて絶対ダメですね。
たまに ね聞くんです、そういう話とか ね
冷静に知識を持って返すっていうのが大事ですね。ありがとうございました、う
ん、教えてデュンさんのコーナーでは、うん、たくさんの皆様からの質問をね、うん、お待ちしてます。お待ちしてます。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ酒井で検索、酒井介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。